仏教で人生はもっと面白い。はい、皆さんこんにちは。藤田一生ポッドキャスト、仏教で人生はもっと面白い、第11回をお届けしたいと思います。では葉山の藤田一生さんをお呼びしたいと思います。一生さん。
はーい。はーいって
そちらは天気はいかがですか？
今は曇り空ですね。です、はい、雨が上がった感じですかね。
あの桜の咲き具合はいかがでしょう？
あ、もう終わっちゃいましたね。
あ、もう終わったんですか？
ええー。葉っぱ出てきてますよ。
そうか。岩手はもう今、うん、今日咲き始めた感じです。
あ、本当に。
うちの周りは。
はい、はい。面白いね。桜もそうだけど、木っていうのはね、はい、咲くとき一斉にここが咲きますからね。で、やっぱりでも種類が違うと、違うんですよね。
はい、
こういう、なんですかね、環境にちゃんと反応してるんですよね、木もね。
そうですね。不思議ですよね。でも、いいとこですよね。葉山あったかいし、海も綺麗だし。
あったかいかな。まあ、そっちに比べりゃあったかいだね。
あ、まあ、まあ、僕から見たら、はい。
はいはいはい、はい。
気に入ってますか、まあ、葉山は。
まあ、ここしか住むとこないですから、本当に。もう、この、昨日だっけ、この間話したほら、アメリカも行けって言われて、
はい、
まあ、アンタージもそうですよね。
はい。
だから、アンタージ行ってからもう、30年以上か。
はい。
縁があるところに行って、ただで住んでますからね。ほんとなんか、風に吹き寄せられて、カサカサカサってこう集まって、まる、枯葉のような人生です。はい、内山の人もそう言ってましたけどね。
あ、そうですか。
はい。風に吹かれて、枯葉がカサカサって集まったところに、その縁あったらそこに行くけど、なくなったらまたカサカサカサって動く。
カサカサカサ。内山光照老師は、まあ、仏教界では有名な方なんですけれども、その安泰寺の、
はい。
安泰寺のご縁で、直接面識は、あったんですか、当時。
ああ、当時はまだ、存命で、安泰寺は、引退されて、僕の師匠に、譲ってっていうか、継いで、内山の師は、はい、宇治の小畑っていうところの、農家院っていうところに、院生されてて、
はい。
そこによく、安泰寺から降りたりした時は、訪ねて、お茶いただきながら、いろいろな話聞きましたね。
ああ、そうですか、
はい。で、夏はやっぱ暑いと、血吐いたりする方だったので、ある信者の方が、信州の塩尻ってところに、
はい、
その夏の間だけ、その暑い京都を避けて、養生される場所を提供されてたんで、そこに行ったこともありますね。
ああ、どういう感じの方だったんですか？
内山老師ですか？
はい。
ああ、どんな感じ？まあね、合わない人にちょっと言うのはむ説明するのは難しいけど、すごい沢木老師や僕の師匠なんかはもういかにも怖いっていう感じの、沢木老師は僕会ったことないですけど、
はい、はい。
イメージでしかないですけど、やっぱ怖いっていう感じですね。その前に行ったら、こう、目見れないみたいな、こう迫力ある感じの方だった。でしょう、なんですけど、内山老師は、初めて行った時も、タバコ、まあまあ座ってよっていう感じで、
はい。
聞き流して出てこられて、あ、いらっしゃいいらっしゃいって言って、まあ座りなさいって言って、で、僕タバコ吸うからいいねって言って、タバコ吸いながらいろいろ。
いや
っていう感じで、はい。でも、だんだん分かってきたけど、そういう人の方が怖いかもしれないね。で別な怖さを持ってるね。やっぱり顔グッてさ、睨まれたりするとやっぱり怖い、怖さっていうか迫力はある方でしたね。だから、はいはいはい。
睨まれました？
僕はまだそこまで多分、親しくなかったのかもしれませんね。うん。 多分弟子となるとまた多分違ったかもしれないですね。
あ、そうですよね、
うん、まあ、いろんなタイプの人がいるんですだなということですね。僕はあの臨済宗の老子に1年間その安泰寺行く前はその老子が安泰寺に行ってみたらどうだって言ったんですけど、
はい、
この方は臨済宗 のそれこそ老子で後に大徳寺の館長さんもされたような方でしたけど、
うん、
またちょっと違った感覚 あの感じの人で、はい、
うーん、なるほど。一般的には
多分その人らしさが出てくるんじゃないですか、修行すると。
はいはい、
だから、うん、フェイクじゃなくてその何だろう、
素が
磨いていくとその人の持ってる素のものが出てくるんで、はい、
はい、
まあ、ティク・ナット・ハンさんもあったし、まあ、ダライ・ラマさんとは全然違いますしね。
はいはい、あ、
まあ、本当に非常個性的ですよね。
あ、では今日はちょうど名前も出ましたので、アメリカ時代にマサチューセッツボストン界隈でいろんな方にお会いしたそうなんですけれども、
はいはい、
そのお話をちょっとお聞かせしていただいてもよろしいですか。
ああ、そうですね。
まあ、そもそも どうしてそのマサチューセッツボストンの周辺にはたくさんの、うん、仏教関係の施設だったり人だったり、
うん、
文化的なものが集まってたんでしょうか。
そうですね、まあ、いろんなファクターがあるんですけど、まあ、一つは、リベラルな、そういうのが許される、そういうのを受け入れられる土壌があるってことでしょうね。
うん、町にとか。
町っていうか、その、東海岸。
なるほど。
はい。だから、ボストン、マサチューセッツ、ニューヨーク、
はい、
ニュージャージー、あたりですよね。
はい。
まあ、文化度が高いっていうか、例えば中西部は多分、まあ、今全センターなくはないけど、
うん、
北米にその全センターのこう僕が今非常勤で勤めている国際センターにはアメリカの地図、北米の地図があって、全センターをこう画鋲でこう、うん、色のついた画鋲でこう押してるんですけどね、はい、パッと見ればわかるけど、やっぱりカリフォルニア西海岸、ね、サンフランシスコのサンゼルス、それから、はい、東海岸のマサチューセッツ、ニューヨークにバーッとこう集中してて、
うん、
で、真ん中に行くにつれてポツンポツンっていう感じですよね。
うん、
やっぱり、例えば、そのディープサウスなんかでは全仏教っていうのはちょっと難しいと思いますよ。
うん、
まあ、もしかしたら迫害っていうか危ないかもしれないですよね。まだね。
僕のようなこう素人からすると、サンフランシスコとかこう西海岸はリベラルっていうか、うん、そういうイメージがあるんですけども、東海岸もそういう空気なんですか。
うん、東海岸はまあ知的好奇心が高いっていうか、伝統のある大学とかあるし、
はい、
まあ、いろいろあるんですよ、東海岸の縁っていうのは。一つはトランセンデンタリストって言って、エマーソンとかソローとか、
はい、
ああいう人たちで東洋的なスピリチュアリティに関心を持ったような人たちがあの辺から出てますよね。それから、日本に明治政府からこう呼ばれたその外国人学者としてやってきた人たちがいるわけですよ。フェノロサとか、それから、なんだっけ、大森貝塚を見つけた、
はい。
はい、なんつったっけ、あれ、どう忘れしたぞ。モース。モースとか、
はい。
フェノロサでしょ、それから、ビゲローとかね。そういう、要するに、ハーバードとか、ああいうところの、
はい、
学者さんが、まあ、はい、日本に呼ばれて、東大とかそういう帝大で教えたわけですよね。
はい。
で、そういう人たちが日本に来て、仏教に触れて、
はい、
まあ、仏像やらその絵画とかそういう日本の文化なんかをすごい給料をもらってるから、この学者さんたちは。そういうお金をみんな使って、で日本は当時廃仏毀釈なんかで値打ちがガクンと二足三文で今だったら国宝級のものが売られようと必するような状態だったから、だからそういうのをバーッと持って帰ってたりしてるわけですよね。
うーん、
そういうそのボストニアン で、中には、高野山で、得度したような人もいるんですよ、そういう人の中でね。
うん、
だそういう、人たちがまた帰ったわけですよ。
うん、
だから東海岸にはそういう、その、まあ、トランセンデンタリストっていう、人たち、で、それから学者、まあ、二人とも、どちらのグループも、なんていうの、まあ、知識人ですよ。インテレクチャルですよね。で、そういう人たちは、やっぱり、はい、まあ、その、仏教っていうものに対して、そんなに、その、なんていうのか、偏見はないっていうか、興味は持ってたわけですよね。
なるほど。
そういう土壌はあったと思いますよ。
うん。うん。それで、その、
うん。
あ、それで、その、いろんな世界中の、まあ、仏教なら仏教でも、世界中のこうセクトというか、
そうですね。まあ、チベットの人たちは、なんていうの、中国の、侵入されて、まあ、亡命っていうか、まあ、好き好んでじゃなくて、いやいや、ね、強制的にこう、はい、世界中に散らばらなきゃいけなかったから、
はい、
彼らをちゃんと、受け入れてくれるところっていう風になると、やっぱりそういうところになるでしょう。仏教に対してオープンな、アメリカの中でもオープンな、はい、地帯にやっぱり自然に来ますよね。
うん。
まあ僕の言ってたバレゼントっていうのは、鈴木俊龍郎氏の、お弟子さんにあたる女の、在家の女の人が、はい、ある縁で京都の安泰寺で1年間修行して、っていうその縁で、そのバレゼントを、ができたわけですけどね。だそれもやっぱりそういう鈴木浪氏は西海岸にいたけど、
うん、
まあ東海岸の人がこうそこにアクセスするような関心っていうのは東海岸にあるわけですよね。
うん、
まあ、そういう形でだから僕も行ってびっくりしましたけど、その至近距離っていうか車で1時間ぐらいの範囲の円を描くと、
はい、
その半径で円を描くともういっぱいな、各宗派というよりは異なった伝統ですよね。南方仏教、それから、大乗仏教の、天台宗のお寺も、お寺じゃないや、天台宗のアメリカ人だけど、天台の修行した、人のもう一つだけありましたし、
はい。
いろんな、その、南方、それからチベット、禅、
はい。
天台というような人たちがたくさんいて、
はい、
もう座禅会をやってた大学の先生、仏教学者の人たちと協力して、Many Flavors of Dharma っていう、ダルマって法のフレーバーっていうのは香りですよね。
はい、メニ
ーって。だから、法の、様々な香りっていう題の、イベントを企画して、その大学から車で、1時間以内を半径に描いたときに中に入る大小の仏教の、グループやセンターの人たちを招待して一堂に会して、
はい、
お互いのことを知ろうっていうような集まりをそう3年ぐらい続けたことがありますね、毎年1回。
その
キャンパス使ってね、T シャツ作ったりして。
面白いですね、それ。はい、
そうそう。で、いろんなその、指導者たちにワークショップしてもらったり、シンポジウムしたりっていう、はい、そういうのをやりました。そういうことが、可能な場所なんですよ。で、随分たくさん来ましたしね。その大学、カレッジも、その理解しがなきゃ、そんなことを、キャンパスさせないですからね。保守的なところだったら、そういうことが、まあ、できる場所なんですよ。
つまり市民の中にも関心は高かったということですね。
そうですね。あ、仏教の本書いてる人がそのあたり住んでますからね。まあ、それで言うと、ジョン・カバット・ジンさんとか、あとダニエル・ゴールマンって、エモーショナル・インテリジェンスを書いていう本とかで有名な方も、はい、って一緒に、はい、ご飯食べたことありますよね。この人、ダニエル・ゴールマン、ニューヨーク・タイムズのブックレビューなんかに、その心理学や脳科学の、レビュー書いてるような人ですよね。
あと、ボブ・サーマンさん。
ボブ・サーマンさんは、僕がいた頃はまだアムハストカレッジで先生してて、
はい、
行った、87年に行って、多分1ヶ月以内に、ボブ・サーマンさんのところでチベットのリトリートしてるから、 行こうって言って、その、座禅会って大学の先生が連れてってくれましたけどね。まあ、間もなく彼はそこからコロンビア大学に移って、ニューヨークの方に行っちゃったんで、
はい、
それっきりでしたけど、まあ、ボブ・サーモンさんもいましたし。
その、アメリカのその、市民の皆さんは、そういったいろんな、伝統の仏教を、はしごするというか、いろんなものをこう、
あ、そういう方もいますね。結構ですね。だから別に一つの仏教に、なんだっけ、エクスクルーシブに、コミットしてるっていう人もいたけど、
はい。
いろいろ試して自分に合うのを探してるような感じの人もいましたね。
それは、なんか日本ではあんまりイメージしにくい感じですね。
かもしれませんね。
なぜかはちょっとわかりませんけど。
はいはいはいはい。僕のところはだから、ビパッサナのご縁家さんのビパッサナやってる人のセンターがアメリカで最初にできたものが車で20分ぐらいのところにあったんで、
はい、
そこでやってるような人が、まあ、道場破りっていうことはないけど、
はい、
禅門見てみたいみたいな感じで来たり、あるいはそこでビパッサナをやってて、なんかうまくいかないんだけど、なんか相談乗ってくれないかみたいな感じで来る人も、自分が抱えてる問題をちょっと聞いてくれみたいな感じでアドバイス欲しいとかいう人も来てましたし、じゃなきゃわざわざバレンゼンドって山っていうか丘の上の方なんですよ。
はいはい。
だから用事がないと普通来ないですよ。たまたまなんてないんですよ。だからで当時はインターネットとかもないし、口コミで、はい、なんか日本から来たお坊さんがいて、ジャストシーティングっていうような、なんかわけのわからん、瞑想なのかな、わからんけど、じーっと座ってるのをやってるらしいぞみたいなのを耳に挟んで、
はい、
訪ねてくるっていう感じですよね。こっちも宣伝 しないんで。
まあ、衣装さん自身も、いろんなその伝統の仏教に、まあ、自分から足を運んだっていうこともあったんでしょうか。
そうですね。最初の、最初の年にそのご縁家さんのところの 10 days コースって行きましたね。はい、とにかく何の準備もせずに行ってますからね。
はい。
だからこうしろっていうこともなくて、ただそのサバイブしてこいだけですからね。さあ何するかなっていうことですよね。
はい。アメリカに行ったこと自体ですよね。
はいはい。これからさ、どうするかっていうことですよ。で、だから、一つ、二つ僕は考えたのは、まず三つ考えたんで、一つは、生活の基盤作らなきゃいけないから、
はい。
ですよね。
はいはい。
料金取らないし、当分誰も来ないだろうっていうふうに思ってたので、
じゃ
あ、
はい、
で、お前の先輩たちはアルバイトで、
はい、
食いつないできたから、お前もそれ やれっていうことで。で、師匠が知ってるのもそのくらいで、何をやればそうなるのかよくわからなかったけども、
はい。
とにかく、そうですよね。でも、着いた翌日か、その日にもうパーティーしてくれたんだけども、その日に、あ、明日、僕が、その人はあれだった、すぐ近所に住んでる人だ。近所といっても歩いても20分くらいかかるんだけど、
はい。
東南アジアのアンティークを輸入してアメリカで売ってる人だったけど、
はい、
俺が注文したやつが大きなコンテナで来るから、それを開いて、倉庫にいるの手伝ってくれっていうような。もう着いた翌日にアルバイトしてましたからね。
結局、実際そのアルバイトでほとんど食いつないだ感じですか？
そうですね。で、こちらからアルバイトを紹介してくれて行ったこと一度もないんですよ、17年で。向こうから来るアルバイトですね。まあ、その大学で座禅会のいうのも、まあ、車代ぐらいはくれてたから、
はい。
大学で講義するのも一回いくらとかでもらってた。それもまあ、アルバイトですよね。だから全部アルバイトでやってましたけど。まあまあ、一つはその生活の基盤を作らなきゃいけないと。
はい。
一人もんでしたけど、ね。それで、もう一つは、英語しか使えないので、
はい、
英語力つけなきゃいけない。
はい。
ということで、読めて、まあ書くのはあんまりないけど、まあ会話と、
はい。
それから、まあ喋らなきゃいけないから、
はい。
英語のその訓練と。で、もう一つは、はい。他のその、なるべくいろんな人とこう、インタラクションしようっていう していこうということですね。まあ、アルバイトを通じてもあるし、仏教を介してでもいいんですけど、
はい、
そういう、そのくらいの3つのことを考えてたんで、その1つとして、やっぱり、訪ねてきた人が、
はい、
その、ご縁家さんという人が、エスタブリッシュした大きな瞑想センターがあって、そこで天哲コースがあるから、お前行ってみたらって言われて、
はい、
じゃあ、行ってみようっていうんで、10日間行ったり。
うーん、
っていう、まあ、それが最初ですよね。他のことやった、他の仏教伝道をやったのは初めてでしたけどね。ああっていう感じですよね。
ああ、面白かったですか。
うわ、面白かったね。10日も、人と、目合わさず、触らず、喋らずで、いろいろ、で、初めての瞑想でしょ？ボディスキャンっていうのが主に、ボディスキャンと言われてるタイプのやつだったんですけどね。
はいはいはい。
いや、面白かったですよ。
他にもそういう、まあ、リトリートというか、
うん、
研修みたいなものは結構機会はあったんですか？
まあでも全道を守らなきゃいけないから、そんなにしょっちゅうはできないけど、
はい、
同じやっぱりそのし、最初の年の冬にロワツ精神をニューヨークにあった大菩薩禅堂っていう臨済宗の老子が、日本人の老子が指導しているところで、ロワツ精神1週間やりましたね。
おお、その、集中座禅会みたいなのですよね。
はいはい、精神ね。
はいはい。面白いですね。
そうですね。まあ、面白いっていうか、うん、随分視野が広まりましたね。
はい。
はいはい。まあ、アンタジーにしてもずっと山の中で、24時間同じような人たちとずっと暮らすっていうのがずっと続いてましたから、
はい。
はい。別な世界に、別な星に行ったような感じですよね。言葉も英語という自分が母国語じゃないところだし、
はい。
まあ、人間の形はしているけどね。考え方もやっぱりちょっと反応も違うし、
はい、
まあだから今まで使ってなかった自分の能力をこう引き出してくれたというか、はい、かつ入れてくれたみたいな感じはありましたよね、うん、まあそういうのは僕割と好きなんで、そういうのは、
はい、じゃあ次回は今度はそのアメリカ人とこう関わっていってこう感じたこととか、をお聞きできそうですね。
ああ、何でも聞いてくれたら答え、はい、できる範囲で答えますから。でも、こんな思い出話みたいなのいいんですかね。
まあ、何回かこういうのも、親しみがあって、
あ、そうです。は
い。皆さんが、はい、一生さんの人柄をこう、知れるんじゃないかなと思ってます。
人柄、はい。
わかりました。
はい。
はい、では、11回はこの辺で、はい、終わりにしたいと思います。一生さんありがとうございました。
はい。じゃあまたまた。
はい。皆さんさようなら。
いつもこの番組を聞いてくださりありがとうございます。藤田一生さんの詳しい情報は藤田一生公式サイト検索の上ご覧ください。また公式サイト内では藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。このメールマガジンは藤田一生さんが毎月2回お届けする直筆のメールマガジンです。座禅会や講演会でのエピソード、国内海外の仏教の今について、話題のマインドフルネスやボディーワークについて、ゲストによる寄稿コラム、読者の皆様からの Q&A など盛りだくさんの内容となっております。ぜひご登録の上お楽しみください。では次回またお会いしましょう。